いきますか。皆さんこんばんは。カーライフ FM です。今回第75回ということで、今回はまあ通常回という感じでやっていこうと思います。はい。ですね。まあ今日は、整備の話じゃなくて、最近、なんていうかな、ちょっとプチハマっていることをちょっと話ししようと思うんですけども。まあ、コンビニですね。特に、僕の場合はセブンイレブンなんですけれども、セブンイレブンの、なんかね、お酒コーナーを見てみると、なんかね、オリジナルなのかな？セブンブランドなのかな？わかんないですけども、なんかね、変わったお酒がいっぱいあるんですよ。例えば、まあ、セブンイレブン行ったことある人なら、もしかしたらお酒飲む人でね、わかるかもしれないんですけど、なんか、例えばハイボールでも、なんかセブンイレブン、なんか3種類ぐらいあるんですよね。小竹梅みたいな感じなんですよ。で、一番高いやつは一缶でなんか300円ぐらいして、結構いいねして、でも美味しかったりとか。で、なんか、あとはなんか、焼酎割りのなんか変わったやつとかいっぱいあって、で、それを、1つか2つずつ買ってですね。で、コンプリートしていくというのが 最
なる
近
ほど。
のちょっとプチブームでですね。なので、
いいな。
そう、いいですよね。こう、1個ずつどんどんコンプリートしていく。
口
ただ、
贅
なん
沢。
かね、そうそう、ただなんか、セブンイレブンでもなんかね、置いてあったり置いてなかったりするって
あ
いう
あ、ある
か、
か
なんかね、
もしれない。
なんかありますよね。コンビニでも、
差がある。
なん
ある。お
か、あれ
酒以外
は、
でもやっぱり差はあるもん。
そうそうそう、お酒じゃなくても、なんか、ね、ありますよね。あれは誰が決めてるのかわかんないですけども、なんか、ここはこれに力入れてるなとかあるんで、
ある。
はい、なんで、ちょっとそういう、すごいプチ楽しみをして、プチ贅沢をしている。
プライベートブランドってこと？
あれはね、プライベートブランドだと思います。
ああ、
なな ん
るほど。
で、
た
セ
だ、
ブンイ
なんてい
レ
う
ブ
の、
ンじ
い
ゃ
わ
ないといけない。
ゆるプライベートブランドの安いパターンではなくて。
なんかね、プライベートブランドで、あえてなんか高級路線。なんかプライベートブランドって言うとなんか、
廉価版ね。
そうですね。なんか
レンカワン、社
安い
外パーツ的なね。
そうそうそう、そうそうそう、社外品じゃないですけども。ね、イオンでもなんかトップバリューは安いなとかあるじゃないですか。それのなんかセブンイレブンバージョンが結構なんか面白いなと。
まあ、オリジナルブランドとか
オリジナルブランドです
か
ね。
な。
うん。なんでそういうのちょっとハマっているという。森本です。はい。よろしくお願いします。
まあ、今日はお天気が非常に良くてですね。日焼けすんじゃないかっていうぐらい暑かったんですけど、後ほど洗車の話題も今日出そうと思いますけど、洗車してきましたけど、相変わらず洗車場は平日でも混んでますね。そこら辺は、の意識は高いのかなと思いますけど、僕住んでるとこ割と別荘地が近いので、ドロドロの軽トラとポルシェとかが、並んで洗車してるっていう不思議なコントラストがなかなかいい感じなんですけど、まあそんな感じの一日を過ごしてました。はい。そんな感じのライフガレージのライフです。今週もよろしくお願いします。
はい。運転免許の更新時期だったんですけども、忙しく
お
てなかなか行けなくて、で、やっと今日行ってきまし
よかった。
た。なんかライフさんは結構早めに行ってましたよね。
行きましたね。
自分とライスさん、実は誕生日が一緒なんですよ。
全く
同
同
じ
じ
日な
日
んで
です
す。
ね。
はい。
ああ、そうだったん
で、
ですね。
運転免許の更新時期も、なんか、偶
一
然
緒ですね。
一緒だったということで、
ああ。
ライスさん、早く行ったんだなと思って、
めんどく
自
さい
分
こと
も、
は、
そう
早
です
めにや
ね。
る パターンですね。
自分も早く行かなきゃと。
何色ですか？ゴールドですか？
僕3回連続ぐらいゴールドですね。
おお。
今回からゴールドになりま
あ、
す。
今回からゴールド。な
はい。
るほど。
まあ、前回
じゃあ、
は、青の5年だったんですけど。
ああ。
そう、今ね、更新は変わんないからね。
そうですね。で、視力がちょっと心配だったんですけども、まあ、測ってみたら、まあ、なんとかパスできて、まあ、今回からメガネなのかななんて思ってたんですけど、まあ、大丈夫で、まあ、ちょっとほっとして、そんなテーブルです。よろしくお願いしま
あ、デゴさん、メガネじゃないですか？
そう思った。
違うんですか？
免許
運転
は裸眼なんだ。
はギリ裸眼で大丈夫だったんですよ。
あ、じゃあ別にメガネは持ってるから落ちたとしてもその場でメガネかければいいっていうことか。
そうですね。
ですよね。
今日は一応、まあ、毎回ですけど、メガネ持参で行くんですけど、
裸眼で、とりあえ
なん
ず。
とか毎回パスできてました。
ああ、そうなんですね。
はい。
あ、だからパスできなかったら、こう、メガネのあれが
そう
つくんです
で
ね。免許証に
すね。メガネ通って
メ
ね。
ガネ等
通、
ではつくんですね。
はい。
ああ。僕は、なんか、デボさんのは、メガネをかけてるイメージが、
そう
す
です
ご
ね。
い強いから、なん
配
か
信の時はかけてます。
ああ、そうか、でもそうか、動画とかではそうか、かけてなかったり、かけてたりする
そう
の
で
か。
すね。
です
パ
よ
ソコ
ね。
ン見るときとか、編集するときとかはメガネかけてますね。
なるほど、そうなんですね。
はい。
なるほど。
まあ、なんとか、
そんな感じですね。
大丈夫で
なん
し
と
た。
か、大丈夫だということで、0.6か。6でしたっけ？なんかそうなんですね。
両目で0.7
なんか
とかですかね。そのあたりですよね。
そうですね。なるほど。わかりました。はい。というわけですね。ちょっと、カラフ FM の紹介をしていきます。このポッドキャストは、森本慎也、デーボン自動車整備工場、カーライフガレージ、各 YouTube チャンネルで、自動車関連の動画配信をしている3人が気になるテーマを取り上げて対談を行う番組です。この番組は、時折ゲストなどをお迎えしつつ、YouTube チャンネルでのライブ配信による公開収録を行っています。で、ライブ配信、ポッドキャスト配信は、毎週週1回のペースで行っていますが、曜日とは不定期になりますので、X ですね。X にて最新の予定情報をお知らせしていますので、ぜひチェックをお願いします。で、リンクはですね、この番組の概要欄にありますので、ぜひそちらを見ていただければと思います。はい。
次回ゲスト会になりますので、また
そ
番
うです
組
ね。
最後で、お届
そう
け
です
し
ね。
ます。
はい。次回ゲストなんで。
なかなかの方が
はい。
来ていただきますので。
まあ、なかなかですね。
お
なかな
楽
かだと
し
思いま
み
すん
に。
で。はい。最後までお聞きいただければちょっとわかるかなという感じですので、はい。という感じでやっていこうと思います。というわけで、まあ今日もですね、いろいろテーマを挙げていただいているので、やっていこうと思いますが、じゃあまずは、まあライフさんかな。ライフさんからいこうと思いますけれども、まあ、今週もありました、ダイハツ、新たな経営方針ということで、ダイハツ関連ですね、最近話題の。
これともう一個ちょっと続けてやりますけど、まずはダイハツがですね、新たな経営方針を発表したということで、記事の方、リンクまた X の方に貼ってありますけど、見ていただければと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、軽自動車にやはりダイハツは、特化していくと。まあ、EV もやっていくんだけども、初心に戻ってじゃないけど、軽自動車に特化して、で、僕が心配していた普通車をね、やたらトヨタから移管して作り始めてからおかしくなったんじゃないかなと思ってたんですけど、やはりトヨタが責任を持って、工程ごとにちゃんときちんと入って丸投げしないで、トヨタが入って、普通車に関しては、ダイハツの負担ですね、丸投げしてやらせてた分を、トヨタがきちんと責任を持って管理していくということになったそうです。まあ、元に戻ったかなっていう気もするし、まあ、それはそうだろうなっていう、まあ、ちょっとあんまり意外性がなかったんだけど、一応そういうことで、まあ、工場の方も戻ってきてますよね、生産の方も。一応これでまあ、なんとか、現場の混乱ってまだあるのかもしれないですけども、とりあえず一件落着とも言えないんだろうけど、まあ、とりあえず、次に向けての、会見もあったので、一応この件は良くなっていくのかな、というふうに思います。やはりトヨタとダイハツは一線を引いた部分があったが、今後は両社間の人の交流を含むお互いに強みを学び合う関係にしていくということです。
とりあえず生産は全部再開でしたっけ？
ほぼ再開してます
全部
ね。
ほぼ再開。ああ、なるほど。
軽自動車に関してはこれまで通りダイハツがやって、で、ダイハツに作ってもらったプロボックスとかね、いつの間にかダイハツになっていたプロボックスとか、
そうっす
パッソと
ね。
か、タンク、ルーミーとか、まあ、あの辺かな。あの、ウィンカーが変な車ね、ダイハツの。戻らないやつね。あの辺のシリーズを、要はトヨタが移管してた分は、トヨタが、管理していきますよ。丸投げしないで、きちんとやりますよ、ということになったそうです。
なるほど。それ、いや、単純に、疑問なんですけど、それで、なんか変わるんですか？例えば、ライフさんとか、こう、ちょっと、あれじゃないですか、こう部品制作してた側としては、管理は変わるから何が変わるんですか？マニュアルが変わるんですか？
多分そういうことでしょうね。だからその、ややこしい部分をトヨタがちゃんとやりますよってことですよね。
ややこしい部分。
多分認証とかそういう部分まで丸投げしてた部分を、だ生産に、まあ、これ、僕はこの、なんて言うんだろう、記事から読み取るとしたら、本当に生産の部分だけをダイハツがやればいいにっていう考え方に近くなってくるってことだよね。こう作ってくださいって言われたものを、トヨタに言われたものを作っていけば、ダイハツはいいってことだよね。それ以
ああ、な
上
るほど。
に、開発も含めて今までやってたからおかしなことになっちゃったわけで。
ああ、なるほど、なるほど。
だから
い
そ
や、
こ
ほん
で
と、
トヨタが変え、
作るのに。
そ
なるほど、なるほど。
う。ゼロから作ってたもんでしょ、ダイハツ今までは。
そうですよね。
国交省の認証までやってたってこと。ほぼもう、その一番ややこしい部分までを背負い込んじゃったわけだから。そういう部分はトヨタの方でやって、っていうことですよね。
ああ、なるほど。
だまあ、元に戻ったというか、OEM としては正しい形だよね。今ま
確か
で
に。
がやっぱり丸投げしすぎてて、ちょっとおかしかったということだけだから、
なるほど。
ちょっとあんまり意外性はないんだけど、一応そういうことになったということで、やっぱ、
なる
まあ、あ
ほ
るべ
ど。
き姿に戻るんだなと。ダイハ
そう
ツの
か。
規
じ
模は
ゃあ、
知らないけど、だって、受けるようになったからって急に2、3倍に人が増えたとか、そういうことじゃないでしょ、多分ダイハツも。
でしょうね。
で、中断してた EV も、再開するって言ってるんだけど、その上にさらに EV までね、前にも言ったけど、今の時代、次のことまで考えなきゃいけないわけだから、もう絶対無理だよね、そんなの。普通に考えて無理じゃないですか。EV なんて別会社立ち上げるぐらいの、もうね、ことをやってるメーカーがあるわけだから、それぐらい別なことでしょ？だそれを一つの工場でやるっていうのはね、やっぱ無理だよ。そりゃ、気の毒
もう
だよ、
来
そ
る、
れ。
そうだ、別の製品作るみたいなもんですからね、本当にあれは。なるほど。まあ、その、ダイハツが負担になっていた部分が、まあ、ちょっとは抑えられるというか、
そうですね。
まあ、本来
工程管
こう
理
でし
な
ょ
ん
っ
か
てい
を
うやり方
そう、
です
ト
よ
ヨ
ね。
タがやることで再発防止はかかる。まあ、当たり前だよね、それはね。
まあ、そうですよね。
ダイハツとしては、決められたトヨタにこうやれって言ったものをラインに流して作るみたいなことになるわけだから、あるべき姿に戻るのかなっていう。
なるほど。
ちょっとあんまりトヨタの、強引さがちょっと自分としてはなんか個人的感情としてはそれはちょっとかわいそうだよなと思った。ダイハツに同情するよ。だし親と子の関係である以上は絶対やっぱり100%言いたいことは言えないからね。どうやっ
そうですよ
て
ね。
も。
確かに、そうしたことによって起きたっていう面もね、ここありましたから。まあ、ダイハツだけが完全に100%悪かったとは言えないかもしれないですからね、もしかしたらね。
で、この大変な時にあってまた大変なことをやろうとしてるっていうのはね。
確かに。
まあ結局スポーツカーはスバルに作らせてね。スバルとか BM に作らせて 商用車のあんまり利益性の低いのは、ダイハツに作らせてみたいなことなわけだから。まあちょっとね、いいとこ取りすぎだよね。ちょっと個人的な 車の質とかね、あれは関係ないけど、商売のやり方としてちょっとどうなのかなっていうのは個人的に思っちゃうんだよね、やっぱりな。いいとこ取っていい顔しすぎだよなっていう。
そうっすよね。で、まあ確かにコメントにもあるように、こう、バンバンバンバン新しい車種を 作っていく。それもだいぶ、ちょっ
そ
と負担にはなりますからね、さらに。
う。うん。
まあまあ、商売だから仕方ない部分はあるんですけども。
で、なんとなくほら、今日、そうやってね、これを喋ろうと思ってたら、ホンダがEV をね、N 版の EV みたいなのを200万円以下でね、
ああ、なんかありまし
出
た
す
ね。
んだっていうのが延期になったそうですね。うん、発売延期したっていうあれだったから。うん。
そうですよね。アップルはもう中止なんですよね。アップルカーはね。
うん、中止し
や
ため
ました
し。
ね。ですよね。だからそれだけ難しいんですよね、やっぱりね。
全然関係ないけど、今日さっきなんかヤフー見てたら、パン屋さんがね、倒産が多いらしいですよね。倒産なり、その廃業なり。まあ、ラーメン屋さんもそうなんだけど、で、そのパン屋さん、地元に愛されてて行列ができるお店が閉めるらしいんだけど、それ小麦の、ね、値段とかコストが、やっぱり食材のコストが上がって、値上げをしたくないと。で、だからやめるんだっていう発想になってたんだけど、そのご主人としては、パンっていうのは安くて、みんなが食べれるもんじゃないといけないんだけど、値上げするのは心苦しいっていう理由でやめるっていう記事があったんだよね。だからそれはさ、別にさ、正当な金額にしてさ、続けた方がさ、みんなのためになるんじゃないかなと思ったんだよね。だからなんか世の中ちょっとおかしくないっていう
そうですよね。だから、
そうですね。
なんかこの話と繋がるんだけど、結果的にさ、誰も得しなかったわけじゃん、ダイハツだって別に。お客さんにも迷惑をかけ。
いや、テレビでも最近流行ったじゃないですか。なんか、安い店の紹介とか。まあ、そういうふう、まあ、そうですよね。そういう感じにはなってるし、安
ラー
け
メン
りゃ、
屋
それ
もお
は
かしいんだよ。
まあ、
ラーメ
嬉
ン屋も
しい。
1000円の壁って全然1000円の壁って自分だって気にしないし。普通に家系ラーメンの全部乗せみたいな中盛りとか大盛りとか食べると1200円ぐらい普通にするから。1000円は普通に超えるからね。ラーメンって自分はそういうもんだと思ってるんだけど、なんか1000円超えるとどうのこうのみたいな風潮があったりとか。
そうですね、あ
だから
り
そ
ま
れは
すね。
正当にその金額を評価してる人がいて、行く人がいれば別にいいんじゃないかなと思って。パン屋さんもなんかちょっと残念だなっていうのはあるな。
そうですよね。パン食べれなくなる方が、普段食べてる人からしたら、値上げより厳しい気が、
まあでも行
まあ
か
僕
な
の感覚で
く、
すけどね。
結果的には行かなくなっちゃうから商売続けられないのかな。わかんないけど。だからなんかちょっといろいろなんか関係ないようだけど、なんか世の中いろいろだなと思って、ちょっとい
や、
考えちゃ
でも関係あるかもしれませんよ。もう日本人のこのデフレマインドがだいぶ入って
だ
ますん
から、
で。
これもさ、
長かったですからね。
ダイハツトヨタの件だって、なんていうの、自分たち消費者が悪いとは言わないけど、もちろん、そういう言い方をするのも変だけど、なんかさ、そういうものを求めすぎた結果、おかしくなっちゃってるような気がして。
ですね。
責任があるとは言わないけどね。
そう。だからといって、まあ、ダイハツがやったことは、まあ、いいとは言わないですけども、だ
もち
から、
ろ
なんかこう、全体、日本の、なんか風潮というか、なんかマインドがやっぱりちょっと、
ん。そう、だからそれが正当な金額なら別に構わないと思うんだ。しょうがないよね、それは。
しょうがないです。
街にパン屋さんがなくなる方が辛いんじゃないかなと思うけどな、なんか。
僕も思いま
曲
すけど
がらない
ね。
けど。
わかんない。わかんないけども。
実際で
そう。
も値上げしちゃったらあれなのかな。でもそれだけ愛されてるパン屋さんが10円20円上げたとこでね。
買うすけどね。
だからコメントにもいただいてるけど、そうそう、なんかずれてるんだよね、その辺がメーカーと消費者の間に。
だからそれが、大手メーカーから、小さい小売業まで、覆っている雰囲気はあるんですけどもね、確かに。まあ確かにね、値上げの、
車屋さんのレバレートも上がってるっちゅうからね、9000円台まで。 平均9000円台に突入
あ、
してる。
もう、うちも上げなあかんっすね。
そう。だって
そう
そう
言っ
いう
とる
記事
本
もあっ
人。
た。
そうそうそう。いや、でもね、上げない、上げていいんですからね、別に。
そうそうそう。
そうっすよね。
いいん
そう
だよ、
そう
所
そ
得
う。
が上がれば、車が高くなろうが、パンが高くなろうがさ、別に。
そうそうそうそうそう。
そのふうに
ね、
しと
こ
く。
んなご時世ですからね。そうそうそうそうそう。だから、ね、相見積もりのどうこうとかね、それで安さ合戦した時点でもアウトですから、それは。
そうですね。
特に僕とかデーモンさんとこんな大きいとこじゃないですから、大手と張り合うね、あれが意味がないんで、僕らが自滅してくるけどね、それすると。まあ、なんで、働いた分ちゃんともらいましょうっていう。
そういうことだと思うんだよね。
そう。小麦が高いのはみんな知ってますからね。別にそれで値上げして、文句言わないけどなと思うんですけどね、別に。むしろ味を落として安くされたら、そっちの方がなんか嫌ですけどね。
そうですね。
そうそう、だからまあその辺がね、なんか歪んできたなと思って。
そうですね。そのマインドを変えれば、変わればいいですけどね。
ということで、ちょっと次のやつすいません。一緒にやろうと思ってたんで、行かせていただきます。
あ、この不正防止の話ですか？
そうですね。で、
ああ、不
国交省
正
が不
防
正
止、
防
国
止
交省。
のですね、協議会じゃないけど、を開いて、今後のために、どこ行ったかな。ですね。これがあった。議論したと。有識者を15人出席して、国交省が専門家からは各メーカーの経営陣や、姿勢や社内教育体制が重要との指摘があり、今後メーカー側からは不正防止に取り組みなどについて聞き取りを始めると。また、国の監査などもの強化についても議論されると見られるということですね。厳しくなって、大変になってっていうことになっちゃうんだな。性善説すぎたのか、あるいは緩すぎたのか、どうなのかっていうのは難しいけど。
難しいですね。
一応国交省側でも動いているということですね。
まあ、他メーカーもどうやねんっていう話ですよね。そう、ダイハツだけなのかとかね。
ということで。
はい。
なんかでも、あれみたいですね。車来なかった分の駐車場代払えとか、なんかいろんな細かい トラブルは販売店で起きてるみたいだけど、相
か
変
わ
わ
い
らず
そう
と。
やな。それはちょっと、まあ、それはね、まあまあまあ
まあ、
まあまあ、わからんでもないですけ
ク
ど
レー
も。
マー体質の人は、まあ、どんなところにでもあれだから、そういうふうになっちゃうんだろうけど。
なるほど。そうか、そういうこともあるんですね。
来ま
駐
す
車場
ね。
代か。なるほど。
はい、ということです。
はい。ということですね。はい。じゃあ、国交省の話が出たんで、僕も国交省の、国交省の話じゃないな。国交省がガイドラインを作ったっていう話をちょっとしようと思うんですけども、僕ちょっと X があれなんで、動画のチャットのコメントにリンク載せようかな。それの方がいいかな。これで見えるかな。
見ると
動
思う
画
ね。
の、
かえってこの方がいいのかもし
これの方がいいかな？YouTube ライブのコメントに、
確かに。
カーライフ FM でリンク載せましたので、それっちの方を見ていただければいいかと思うんですけども。いや、これね、何かっていうと、ちょうど今日なんかニュースで見て、ニュースではネットニュースで見て、国交省が整備士の働きやすい、働きがいのある職場づくりのガイドラインを作ったっていうのがニュースになってて、
そんなガイドラインも作ったんだ、前回に続
と思っ
き。
て、見たら、はあって感じで
どういう
ま
こ
た
と？
見ていた。
職場改善的な？
ですね。まあ、このリンクの PDF を見ていただくと、そうですね。一番最後のページ、後半、ページの後半見ていただければわかると思います。PDF の11ページぐらいかな。 見ていただければわかるんですけども、何かっていうと、別に、はぁ、みたいな感じなんですよ。いや、別に、これ別に整備士どうこうじゃないんじゃないっていう。
これは目的としては、整備士不足的なところの改善っていうこと
そ
なのかな？
う、そうですね。だから整備
もと
士
もと
不
の。
足は、まあそんなことはもうずっと前から言われてるじゃないですか。で、それに対処するためですね。整備士の働く環境を改善しようということで、なんか国土交通省がこう方針を出したんですよ。で、見てみたんですけども、まあ、読んでいただければ分かると
まあ
思います。
確かに整備士に限った
うん。
話ではないな。
そう、はぁ、みたいな感じですね。
そう、確かに。仕事って
はぁ、みたい
そう
ない
う
感じ
も
なん
ん
です
だろうっ
ね。
ていう、
そうそう
基礎
そ
的なところが書いてあるな。
う。これコピペですか？みたいな感じで。
確かにね、それどこの仕事でもそうなき
こ
ゃ
れ
ダ
ど、
メだよね。
そうそう。ってことは別に、ガイドラインの意味ないかなっていう感じなんです
整
よ
備
ね。
士 整備
これ
士等の
整備士
働
の
き
こ
や
れ、
すい。
字を変えれば、全部の職種当てはま
ああ、
るんじゃねっ
そう
ていう
そう
よう
っす
な
よね。
感
介護
じの
士、保育士ね。
話をしてるんで、
人
まあ、
手不
だ
足の
から、
業界ありますから。
そう、そう、国土交通省が悪いですけども、これは、はぁとしか言わないんで、なんか別に整備士がどうこうっていう話じゃないなというのを出されたっていう感じですね。
まあな、行き着くところ、給料を上げて休みを増やしましょうっていうことになっちゃうからな。
それ全職種ですけどみたいな感じ
そう。自分もそうしてほしいし。
ですね。そうなんですよね。まあ、そうですね。整備士で、まあ整備士には限らないですけど、まあとにかく、まあ、おそらく人手不足なんでしょう。結局のところ。で、そ
人間
れによっ
関係。
て、整備難民が出たりとか、言ったらトラックとかの、こうね、宅配便の車の整備ができなくて、こう、インフラが維持できないとか、まあ、そういうことにつながってくるんだと思うんですよね。
まあそういうことですね。
そうそうそうそう。
運転手さんのね、
で、
問題が多いけど、整備する人もいないっていう話だからね。
そうですね。
まあ、それはそうですよ。
今ね、トラック運転手さんの2024年問題のやつで出てますよね。上限が決められたんですよね。まあ、それによって、こう、トラックドライバーが、まあ、なんていうんですかね、こう、稼働量が減るから、物流に影響が出るっていう話は、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、まあ、それプラス、そのトラックドライバーが乗るトラックの話ですよね、今回は。トラックを維持するためにどうするかって話だと思うんですよ。で、まあ、国土交通省はこういうの出したんですけども、で、もう一個ね、そのニュースを見た後、すぐ、違うニュースで、なんかね、ドイツの整備学校みたいなのが、なんか日本でそういう講習を開くっていうのをやってたんですね。で、それは、ドイツの、まあ、ドイツでこう整備を教えているカリキュラムもなんか日本でやるみたいなんですね。で、それを受けることはできるんですけれども、受けたところで整備士の資格はまあ取れないですけれども、そういうので技術向上させるとかいう話もあって、なのでもしかしたら、こう、これさ、どういう意図があるのかわかんないですけども、まあ、全体的整備士じゃなくても整備スキルを上げろみたいな話が出てたんですよね。それによって整備士不足を補うみたいな
まあ
話が出
そう
て
するして
、
かないもんね。ライドシェアみたいなもんね。
そうそうそう。
変な話。
変な話。で、なんかそういうのがちらっと出てて、まあ今、こう、ちょっとそんなことも始まってるって出て、ああ、そうか、確かに、まあ整備士だけじゃ無理なんだったら、整備士資格持たなくても、まあある程度自分でできるようになるスキルがいるのかなとかいうのもありましたね。
なるほどね。
まああと、プラスはまあ、外国人の方を入れるかとかね、そっちの人材は。ですよね。
確かにね。
まあ、ただこれは、車業界だけの話じゃ済まなくなってくるんで、
まあ全体
まあ、
的に
そ
足りないですよね。
れはまあ、もう政府がどうするかの話になってくるんでね、ちょっと、あれなんですけども、外国人バンバン入れていくのかとか、入れないんだったら、どうするのかとかね、そっちの話かなとは思いますけどね。
ただこれは読めば読むほど、あまりちょっとんだな、確かに。
そう、僕
まあ、な
も、
んかしなきゃいけないっていうのはあるんだろうけど、
ちょっと、
それは
僕
感
も
じるんだけど。
ニュース見て、あ、こんなん出したんだと思って、見たら、なんかね、読めば読むほど、はあはあ、そうか、みたいな感じで。
非常にごくごく一般的なことだな。
なんかちょっと、肩透かしだったなって。
なるほどね。まあ、ただ危機感は感じてるんだな、それなりに。
そうですね。
ガイドラインを
まあ、
出すっていうこと
ガイ
は。
ドラインを出してニュースになるんだから、まあ、やばいっては思ってるんでしょうけども。
あれでも本当にあれなのかな。会社員的なディーラーの整備士さんとかやっぱ大変なのかな、お給料とか。
あ、給料ですか。
疑ってるわけじゃないんだけど、そのネットのほら、極端な例に引っ張られると、実はそんなことなかったりするから、求人を見てるとそんなこと、なんかそんなにお給料安いっていう印象はないんだけどな。どうなのかな。一時期ね、すごい問題になったけど、実際どうなんだろうな。
まあ、僕がいた頃なんでね。ちょっと、わかんないですよ。正確なデータは言えないですけども。
いや、本当に大変なら大変でもいいんだけど、なんかあんまりネットの情報を鵜呑みにすると、
そうですね。
危ないなっていうのがあるから、実際のところどうなんですかね。
そうですね。僕の肌感覚では、そんなにいいとは言えなかったです
まあ、
ね。
やっぱり良くないんだ。まあ、本当にそうならそれ
ま
であれなんだけど。
あ、ただまあ、それは僕の話だし、もう10年以上前の話だし、まあ、その三重県のとある地域っていうだけの話なんで、わかんないですけども。
まあ、介護のな、仕事とか何でもそうだけどな、結局は。
そうですよね。そういう人たちの聞いてると、かなり厳しいですよね。お給料聞くと。そんな感じです。もうだいぶ暗い話になったの。
いや、暗くはないんだけど。
そう。まあでも、なんですかね。まあやばいけども、何すればいいのか分かんないからどうすりゃいいのかなっていうのはありますけどね。
確かにね。
やばいやばいと言いながら、こう、やばさを傍観するだけかなっていう。
経験したことない時代に突入してますからね、いろんなことが。
そうですね。だからまあ、今で言えば、まあ、物流がなんかなるのかなとかね。アマゾンの翌日配送がなくなるとか、まあそういうとこからとか。
でも意外と、それなくなったらなくなったで、別にっていうのもあるからな。
そうなんですよ。僕も意外とそう思うんですよ。まあ、楽観しすぎなのか
昔に戻るだけでしょ、だって。田舎の24時間のこの辺のコンビニだって別に24時間やる必要全然ないと。夜中なんて絶対人行かないもん。
あ、それで思ったんですけど、うちの地域が、ファミリーマートなんですけども、夜11時から6時まで閉店になりますね。
でしょ？
まあ、そういうとこあります
そう、チラ
ね。
シ見て、おお、ついに、まあ、でしょうねって感じだったね。
それだって別に11時まで何とかすればいいわけじゃん。
そう。だからもう、本当にセブンイレブンにすればいいんですよ、本当に。朝7時から夜11時ね。
昔戻ったって別にそんなに、
昔のセブンイレブンでいいんですよ。
そんなに困ることないよ。
困んないです。
それなりの生活になっていくだけ。
そんな夜中に、どうしてもなんか食べたいとか飲みたいとかって買っとけよって話ですからね、そんな
そういうこと、そういうこと。
先に
なるほどね。
まあそうですね。まあ、そんなんだ、出たんだっていう話ですね。
なるほど。
という話です。じゃあ次はどうしようかな。僕の続けていこうかな。
行きましょ
えっとです。はい。じゃあ、僕は、封印の不正。ということで、ちょっとニュースを売る覚えだったんですけど、なんかどっかのディーラーですよね。 どっかのトヨタの
あ、
ディーラー
札
だったか
幌、
な。
トヨタの、
札幌。
北海道かな？
旭
旭
川。
川。旭川。
ああ、なるほど。が、不正に封印というか、まあ、あれですよね。封印を再利用したりだとか、封印場所じゃないところで封印したのかな。まあ、決められた手順、マニュアルを守ってなかったっていうことで問題になったっていうニュースがありましたよね。あんまり話題になってないのかな。これはちょっとわかんないですけども。まあ、そういうニュースがありました。で、まあ、そこで、まあ、思ったのが、これ、そもそもなんですけど、僕、封印ってなんでいるのかなっていうのが、
確かに、K はないしね。
そう。だから、これ、この際、もう封印なくせばいいんじゃねえかとかいうのが、思うんです
封印
よ。
があるから車が盗まれないっていうことは全くないから
絶
な。
対ないです
盗
よ。
まれないではないですね。
で、僕、封印ってなんでついたのかなっていうのをちょっとネット上ですけど、調べてみたんですけども、やっぱりその、ナンバープレートの盗難を防ぐだとか、登録している証明になるとかいうのがあったんですけども、なんかこれといった理由がないんですよね。
あんまり意味はないなぁ。
そう、だから、ナンバープレートの盗難って別に封印ついててもね、
全然できるしね。
ドライバーブーンって刺してぐるっと回せば
外せるわけ
取れ
だ
る
からね。
し、しかも簡単に、めちゃくちゃ簡単に外れる。ドライバー一本で外れるっていう。なのに、あの封印を再封印してもらうのってめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。
そう、行かないといけないですからね。
そうですよね。で、僕に至ってはもう1時間半かけて行かなきゃいけない。
そうです
封
ね。
印で
地
ね。
域によっては、
そう。
超絶めんどくさいですね。
超絶めんどくさいですよね。だから、板金修理とかよくありますよね。板金修理で、ナンバープレート外して、リア周り直してから再封印しに行くっていうのが。そう。だから、こう、封印をなくす方向には、車検証小さくなったんだから、そろそろ封印をなくしてほしいなっ
まあ
ていうの
ね、
があって。
K はないし な。
K はないし、普通車も前はないし、後ろしかないんですけど、みたいな感じで。で、一体これは何のためについてるのか、もう、今になってもう分かんなくなってきたんで、単純にそろそろ封印廃止運動をしてほしいなっていうだけの話です。今回の。
確かにね、改めて言われると全く何の意味も
つい
なし
てて る
ないで
かな。
すよね。
そうですよね。むしろ不便しかない
そ
んですよ、封印が。
う。バンプは板金できないもんね。
そうなんですよ。リア周りの板金にすごい障害になるっていうか。
そう、コメントにもらってるけど、利権のためだとしか思えないよ。
そう、これ誰の利権なのかな、
やめた
一
ら、
体ど
まあ
れ。
確かに、やめたら困る人たちがいるんだよ、きっと。
ねえ、これ
いろん
誰が困
な、
るの？誰が困るんや、これ。
あれ、民間委託っていうか、委託して封印状態あるでしょ、要は。
あります。
あれも多分いくらかもらったりしてるのかな、一件いくらとか、そういう感じなのかな、わかんないけど。
で、なんか、そのご当地ナンバーが増えたタイミングで、なんか規制緩和があったのかな、よくわかんないですけども。とは言うものの、こう、僕ら認証工場はちょっとできないんですけどとかね、整備工場だとちょっとできないんですけどみたいな感じで。さあ、これこそ誰得なのかなっていう。
確かにね。誰得なのかな？ よく考えてみた。ガイドライン作るんだったら、作ってる暇があるんだったらやめてほしいな。
そう、これ、
整備
こ
士
れ
の
は
手間
ど、
が増えてるわけだからね。
そうそう、手間が増える。
しかも売り上が
とい
ら
う。
ないことでね、大して。
そう
売り
そうそう
上げに
そう。
ならないようなことで。
そう、全く売り上げならない。
時間ばっかし食われてるな。
そう。ということです。っていう話。ふと思ったんですか、ね、そうや、封印、いらね、いらんくねっていう そう。この不正ニュース見て思ったっていう感じですね。
地方は大変ですよね。地方じゃなくても大変なのか。なかなかそういうところまで行くのは。
そうですね。支局が遠い 地域は
そう
大変
そう
です
そうそ
ね。
うそう。
物理的にね。
うん。
お客さん
そう
も
です
喜
ね。
ぶことじゃないしな、別に。
そうなんですよ。ほら、再封印代としてももらうとかね、いうことになっちゃうんで、
確かに。
むしろお客さんにもちょっと、負担になるというか、
負担になるだけですもんね。
そうそうそうそう、再封印手数料がかかってくるんで、
お客さん的には全く得しないからな。
全く得し
メ
ないと思
リッ
いま
トは
す。
ないです、少なくとも。
そうそう、軽自動車がないですからね。
こういう意見ってどこにぶつければいいんだろうか。国交
俺は
省
だ、
か。
まあ、
国
門前
交
払いで
省
しょ。
か。
だからもう車関係から国会議員出さなきゃいけないですね。
ああ、まあ、そう
さ
だ
っ
な。
きーさん、
さっき
さ
さ
っ
ん
きー
に、
ささん
っき
に
議員に。
国会議員になってもらって、整備振興会全面バックアップだったら受かるでしょ。
そうです
受
ね。
からないか。受からないかな。
13年超えの税金の問題と、
そうそう、それもだな。
それの問題と、
本当に。
この電子車検証をもっとうまく活用してほしいってこととか、
そういうことと、
封印なくしてほしいのと、
いろいろありますよね。
ありますよ。
確かにそう
で、
だな。
そう、デジタル化よりも、もっとアナログな部分で変えてほしいとこいっぱいあるんで。
意味があればいいんだけどね、全く
そうそうそうそう。
確かに
意味
メリッ
があっ
一
たら、
生懸命メリットを探そうと思ってるんだけど、全く思い
何
浮か
も
ばない。
ない。
そう
調べてもない
だな。
しね。
できたきっかけはでもなんかあるんだろ
だからそれは
うな。
もう、こう。
後ろだけつけとけば2枚揃わないからみたいなのがあるんだろうけど、まあ、人間がつけて外せるもんだから意味はないもんな。
ないですね。というこっちゃですね。という、
社会派だな、今日は。
今日は社会派ですね。
そうですね。
そうですね。もう、ちょっと、
だ、
僕、
そう、
日
天
本、
下り
に、
の、天下
あ、
り
うん。
なんとか先とか、そういうのなんだよ、結局、交通
そうっ
安
す
全
ね。
協会的なさ、なんか、協会っていうのが大体、
ああ、交通安全協会ね。
そう、聞かれたでし
もう
ょ。
入りませんって言いました。
もう、そうっすね。もう断固として入らないですよ。
協会とかっていうものは
若
ね、
い頃はね、何回か払いましたけど。
そうそうそう。なんか、払うの当然のように、なんか、
昔は
そう、
ね、そう
誘導
そう
されます
そ
よね、なんかね。
う。今はもう問題になったから、あれだけど。協会っていうものはさ、そういうものが多いんだな。何の業界でも。
そうそうそうそう。あ、なんね。はい。という、今日はちょっともう、日本の社会を切っていく感じですけど。
いいんじゃないですかね、でもニュースが。
いいですね。はい。じゃあ、そんなところで、デーボンさん行きましょうか。これは社会派で、なんですかね。
社会派じゃないです。
な
雑
い。
談みたいな
雑談で。
感じです
こ
よね。
んな保証あったよね。定番そう。定番なの、そうじゃないの。リコールとか。これ故障の話ですかね。
そうですね。
はい。
最近自分が通勤で使ってる、先週言ったアルト乗ってて、こう、ちょっと思い出したんですけど、あの形のアルトの初期型の、HA12 とか、初期のやつで、電動のパワーステが、勝手にこう、どっちかに切れるみたいな故障がよくあっ
おお。
たんです。
ああ、そんなんあるんすか。
結構あったんですよ
めちゃくちゃ怖い故障や。
勝手に切れる？どういう仕組みなんだ？
結局コラムシャフトのハンドルの奥についてるシャフトのとこについてるトルクセンサーってあるんですけど、そのトルクセンサーの取り付けボルトの穴がこう長穴になってて、こうずらせるようになってるんですね。
なるほどね。
で、その長穴のボルトのこう隙間のとこにこう 締めた後にこう接着剤みたいな樹脂でこうガチッと固めてあるんですよ。純正状態で。
ずれないようにね。
はい。それがこうなんかずれるんでしょうね。
センサー自体が動いち
そう、
ゃう
センス
か。
ターの取り付けが。
あ、センサー位置がずれちゃうんですね。
で、そのずれた方に勝手
切
に
られちゃうの。
アシ
ああ、
ス
そっ
トみ
か。
たいな。
怖っ。
セン
そう
ターが
いう、
狂うみたいなイメージなのかな。
そうです
要
ね。
は。そういうことですよね。
はい。そういう
ああ、
故
そうです
障
ね。
があって、まあ、正規の直し方とすれば、そのコラムアセンブリー、もうそっくり、確か交換なったはずですね。だけどみんなやってんのは、その樹脂を外し、こう、ほじくって取って、で、ボルト緩めて、で、ちょっとこう、いい感じの位置にこう、ずらして、
なるほどね。
まあ、センサー
元
の
に
中
戻す
で
みたい
電
な。
圧測れば、こう、いい感じの電圧ってあるんですけど、そのちょうどいいとこに
コ
ず
メン
ら
トにも
し
もらってま
て、
すね。アナログテスター使って調整してまし
ああ、
たね。
そうですね。なるほど。で、こう、いい感じの場所で締め付けると、治るんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、でも本当は正規の直し方じゃないんで、あれなん
で
です
も
け
あれで
ど、
しょ？結局、なんていうの、対策品じゃない限り、また同じ現象にいずれなることはなるってことです
まあ、
もんね。
そうじゃないですかね。まあ、本当多分初期型だけそういう構造の
ああ。長
セン
穴になってるっ
ト
て
ルク
ことは、
セン
何らか
サー。
の調整、あれか、車種によってとか、わざわざ長穴
多
になっ
分
て
まあ
るっ
そ
てことは
の、
なん
微
かある
妙
んで
な
す
こう、ずれ
か？
で、あれなんでしょうね。やっぱ調整が必要みたいな構造のセンサーを使ってるから、まあそういう長穴になってて、で、締めた後にこう接着剤みたいので固めてあるみたいな。
だってコラムアッシーなんかめちゃくちゃ高いですね、もし
まあ
変えた
高
ら。
いですね。
ですよね。そんな1万2万じゃ効かないですからね、絶対。
そんなのあったなーっていうのを思い出したんですよ。その、
なるほど。
HA23R と運転してて。で、まあ、こう、いろんな故障あったなーっていう、こう、思い出深い故障みたいなのなんかあったかなって、こう、いろいろちょっと思い出しながらこう考えてみて、あとですね、パジェロイオの GDI エンジンで、エンジン不調、まあよくなるんですけど、なんだろう、まあ結局インテークにすすがめちゃくちゃ溜まって、で、まあエンジン不調になるんですけど、まあスロットボルボディの掃除したりして、まあ、そんなメンテがめっちゃ必要なんですよ。GDI エンジンっていうのは。で、プラスで、プラグホールオイル漏れした時の修理方法が結構地獄で、カムシャフトのホルダーというか、そこにパッキンが入ってるんですよ。プラグホールのパッキンが。だから結局は、カムシャフトを外して、まあ、カムホルダー脱着になるんで、カムシャフト外す作業みたいな感じになるんですね。そのプラグホールのオイル漏れ修理ってのが。だからタイミングベルトも全部外してみたいな、かなりめんどくさい。まあ、普通だったらタペットカバー外して、プラグホールのパッキン変えてみたいな感じじゃないですか。
そう
そ
ですよね。
の別の車だったら。
あれですよね。
GDI エンジンは すごいなんか思い出深いというか それも思い出しました。
ホンダもそうですよね。
EZ もね。
そうだ
07
ね。
も、
そうだね。
E07。ワゴンも見
カム
た
シャ
ら
フト、
もう、
そう
そう。
ですね。
変えるために。
奥にオーリ
そ
ングが入っ
う。
て
奥
て。
にオーリングがいて、あそこ漏れるし。
そう、上のカバーのとこのパッキン変えても治んないってい
そう
う。
そう、治んないです。そうそうそ
うん。
うそ
むしろ上から漏れてるっていうのは聞いたことがないな。下から漏れて
う。うん、
るって言ったの
まあまあ、
も聞いたこと
ない
ない。
ですね。
そう
ほ
です
ぼ
よね。
ほぼ
そうそう。だ
奥
いたい、
のオーリング。
そう、奥のオーリングがカリ
そう
カリ
だ
になって
ね。
るんですね。
うん。
あ、GD。そうだね。GDI ってなんかいいイメージないんですけど、僕も。あんま触ったことないですけ
うん。
ども。
素人の僕
うん。
もあんまりいい話は聞か
う
ないな。
ん。そう。GDI っ
GDI
てい
は。
う聞くだけ、なんか、うん。
そう、未完成のまま発売しちゃったみたいな
うん。
感
そう、
じです
そう
もん
い
ね。
うう
ん。
噂ばっかり聞くな。
そうそうそう。うん。
あ、
僕もなんか、
まあ、
いい
簡単な
話聞
話、
かない。
ダ
いい
メエ
話
ンジ
聞
と
か
し
ない。
て。
で、お客さんになんか、まあ自分がなんか働き出すちょっと前ぐらいになんか販売したみたいで、うちで。パ
ああ、
ジェ
なる
ロ
ほ
イ
ど。
オを。うん。で、自分がこう働き始めた後ぐらいもずっとこう、いろいろ見たんですよね、その車。だから結構思い出深いというか。
そうですよね。
う
あ
ん。
れ、それ直噴っすよね。
直噴ですね。
やっぱりあれが悪いんですよね。
なんか希薄燃焼というか、リーンバーンエンジンって
そう
言うん
そう
です
そう、
か
リーン
ね。
バーエンジン。
うん。
そうそうそうそう。
あれ
リーンバーン
が、
の、
直噴はいい話聞かないですもんね、そもそも。
そう。で、
そう。
そうそうですよね。そ
リー
れ
ン
で
バーンで
す
スス
が
がめ
出
ちゃ
るん
め
だ
ちゃ
な。
出て、で、EGR とかもついてるんで、
そうそうそうそう。
もうインテークがススだらけになるっていう。
だから燃焼が悪いんですよね、多分ね。
すすが出るってことはそういうことっすよね。
そうそうそうそう。だ、
綺麗
その
に燃えてないってことか。
制御はいまいちできてなかったっていう。
そう、確かに。あれ
そう、
はあ
ト
ん
ヨ
まり。
タも D4 っていうのがありました
あ、
ね。
そうそうそう、そう、あったな、
何
トヨ
し
タ
ろ
もあっ
そう、
たな。
直噴は
ト
本
ヨ
当
タも
にいい
あった
話は聞か
な。
ない。
あっ
うまく
たあっ
いかな
た。
かったんだな、やっぱりな。違うメーカーが作ってもそうだったんだから、難しかったと。
そう、だから、多分こう、精度がすごい大事なんでしょうね。直噴の。
そうでしょうね。
多分その、大きな粒になっちゃうと燃焼ダメだし、すすになりますかね、そんなだけで。
あと
そう
で
ね、希
す
薄。
ね。
そうね、希薄やな。
あと、ハイゼット。S210P とかの200系ハイゼットの初期型のやつ。あれも、お客さんで、魚屋さんの販売車、移動販売車みたいな車があって、後ろに冷蔵の箱を乗ってるやつ、そういう車のお客さんいたんですよ。で、あれもね、いろいろあって、まあ、オーバーヒートでエンジン乗せ替えたり、で、乗せ替えしたら、ハンチングが止まらなくなって。うん。で、当時もね、まあ自分も未熟だったっていうのもあるんですけど、なんか、ファイネスもなんかいまいち自由に見れないみたいな時代だったかな。見るたびに課金みたいな。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
そうなんだ。
で、乗せ替え、確かね、スロットルボディをなんか交換したらな、特殊な学習操作みたいな、必要とか、まあ結局、中古エンジン乗せ替えしたから、まあスロットルボディもまあ変わってるわけで、まあそういう特殊な、学習操作が必要だったりとか、で、あと、確かその車が結構な事故にあって、結構壊れて、で、まあ、板金から上がってきて、で、治ってきた時も、そのハンチングが起きて、うん。確かその時は、なんか、コンピューター、板金屋さんで買えた、コンピューターの品番がなんか、違ってたのかな？
ああ、
う
そっち
ん、
ね。なる
そ
ほど
の
ね。
特装車用の、なんか、品番違うらしく。
そっかそっか。冷蔵が絡ん
うん。
でるからね。
そう。
なるほどね。
それで悩んだっていうのもありましたね。
IZ のハンチングね。
EFSE エンジンで、シングルカムの、まあ、安い方のエンジンだっ
シ
た
ング
んで
ルの。
すけど、あれはなかなかにいろいろ思い出深い車ですね、あれも。で、まあ、そしてまあ、腐ってフレームがめちゃめちゃ穴開いて、
ああ、だから、箱だから。
そうですね、運転席の床も穴開いたり、まあ多分、魚屋さんのこう仕入れに行くわけで、
確かにね。
ちょっと塩っぽい水、バシャバシャかかってたのかな、みたいな。
それはそうだろうな。
何回溶接して直したかは分かんないですね。本当あれは忘れられない。
そうですよね。あるな、そういうの、確かに。
特装車ってことはやっぱりそうそう買い替えるわけにいかな
そうなん
いっ
ですよ。
てことですもんね。
そうなんですよ。
なかなか一回作ったらというかね。
それまだ乗ってるんですか？
いや、も
もうやめたんです
う、
か？
商売辞めたんで、
ああ、そうなんですね。な
まあ、
るほど。
今は管理してないですけど。
魚屋さんが使ってるっていう時点で錆びるわな、そりゃ。
そうですね。
そりゃそうだわな。
魚屋さんじゃないハイゼットもまあ穴開いてますけどね。
そっか。なるほどね。
そうっすよね。鎖ね。
そう。そんなに穴開かないですか？森本さんの地域は。
だからうちの地域は少ないですよ。デーパさんとか、海って近いんでしたっけ？
海は、まあまあ、離れてます。
離れてるけど、まあ、近いっていうか、
まあ、
海はありますもんね。
30分車で走れば海には行けますけど、そんな、
まあ、やっぱり
近くはないんで、
融雪剤のせいなのか
そっ
な。
ちですね。
ですよね。
融
そうな
雪、
る。
でも融雪、長野に暮らしてるけど、融雪剤ってそんなに錆びるかな？まあでも、山形とはレベルが違うのか？なんかその泥のところに止めてるとか、そういうのもやっぱあるんじゃないかな。それだけでは最近ないような気がしてしょうがないんだけどな。雪、まあ確かに都会の車に比べたら絶対錆びは錆びると思うんだけど、穴開くまで行く車って雪、そのなんてエンカルのせいにされちゃうんだけど、だけでもないような気がするんだよな。そこら中で穴開いてるわけじゃ別にないもんな。さすがに。全く何ともない車もあるからな。なんか他の要因も絡んでるような気はしないでもないんだけどな。
うちの地が本当にないですよ。やっぱサビが。穴開くっても
いいな。
う、なぜっていう。
3 番の
穴い、
穴開かないですか？フロントフレーム。
Y 字のとこですか？
そう。
ないっすよ。
開かないですか？
絶対ないっすよ、も
か。
う。そう、だから、まあ、うちはまあ、雪も降らないし、海も全然遠いんで、まあ、それは多分大きいと思いますよ。だから、なんていうんです。まあ、排気周りでも、もちろん錆びてますけども、多分、デーボンさんのところでは多分、錆びてないんだろうなっていうふうに。そうそう思いますね。
北海道の中古車なんか本州仕入れって書いてありますからね、ちゃんとね。
ああ、そうですね。
そうですね。まあ、本州でもこんだけ差あるんですからね。
いろいろ差はあるけどね。
まあでもお客さんによって全然錆びない人もいるんですよ。やっぱ使用
そうですよ
環
ね。
境が、
なんかそれもやっぱあるんだよな。
なんだろう、大通りとかやたら巻くじゃないですか。融雪剤とか。
ああ、なるほど。
さあ、大通りを通勤で通らないような人とかは、やっぱ錆びないんでしょうね。
やっぱインカルなんですかね。
そう、だから今
メン
日も洗車
カ
場行ったけ
ル。
ど、雪の降ってる間は洗車場もう下、ドロドロっすからね。軽トラが下回り洗いに来るから、すごいんですよ。だから、まめに洗ってる人はね、大丈夫のような気はするんだけど
ってればいいですよね。
な。うん、洗
そう
っ
です
てれば
ね。っていう
全
考
然いい
え
と
なんですけ
思う。
ど。
そう、そうだと思います。
洗うのは下
洗っ
回り
た
を、
方、洗った方
ね。
絶対いいですよ。
そうですよね。
高速走った後とか。
結局だって未だにやっぱりネットの記事とかね、サビ対策はすぐ洗えっていうしかないからね。下回りとにかく洗いましょうっていう。
なんで僕もこうね、こうスキーとかで、こう、それこそ長野とか行って帰ってきたら、まず洗うっすね、下回りを。まず下回りを洗っ
それ
て。
が正解です。
そう、めんどくさいけども。なるべく隅々までこうね、高圧洗浄でカーってやってね。
意外とね、だから花があるね、湘南に住んでた時もね、実家に住んでた時もね、サーファーの車っていうのは錆びるんだよね。
ああ、そうですよね。
ああ、
小、そう、まあ、
まあまあ、海に。
海、潮
そう
風。
そうそう、全然雪国じゃなくてももうボロボロに錆びますから。
そうっすよね。
しかも下回りだけじゃなくてね、車全体が錆びるか
ああ、
らね、
そっかそっかそっか。
立ち
表
が悪い
面。
ことに。そうそうそう。
そっかそっか。
134号線っていう神奈川に、湘南に国道あるんですけど、一番海沿い走ってる。風強い日、潮が飛んでくるのは、こう、窓につきますからね。
あ、そうなんすか。
潮水が。
なるほど。あ、
だから、
それは
必
錆び
ず
る
し
わ。
も、そう、雪だけではないですね。海も。
それは錆びるっ
家
すね。
もですかね。家。
そ
エアコンの室外機とか。
う。エアコンの室外機洗ってる人とかいますからね。海沿いだと。あと、塩害仕様っていうのがありますからね。特別な塗装されたやつが。
な
も
る
と
ほ
も
ど。
と。
ストロング防水ってね。
そうそうそうそう。
ハイゼットの後ろに貼ってありますよね。
あったな、それはそうだ。
スト
な
ロング
る
防水って。
確かに海沿いもすごいですよね、確かに。そうです。僕も一時転勤した時に、もう本当に海沿いだったんですよ。三重県の、この海沿いのところに転勤になった時は、入ってくる車の種類が違いました、やっぱり。旅加減がやっぱり、全然違う。あ、これが、潮、海沿いの車かっていうのを。
そうだ。意外とね。
びっくりし
だ
まし
から
たね。
もうそれ覚悟で、それこそ安い軽自動車とか乗ってる人いましたからね。サーフィン、毎朝、
ああ、
仕
なる
事の
ほど。
前に通ってるような人はもう、
ああ。
捨てる覚悟って言ったらあれだけど、
まあ、もうどうなってもいいや、みたいな感じで。
そう。結局錆びちゃうからね。
なるほどね。そういうのもあるのか。
駅前にもよく割れてたな、ハイゼットは。
ああ、駅前のあれ
駅前
か。
の構造もなんか安くさい。なんだこれみたいな。鋳物じゃなくてなんか、薄いパイプとを溶接したような構造みたいな。
いいものじゃないやつ
鋳
ね。
物じゃ
はい、あ
な
り
いで
ます す。
よ。ただ
ありますね。
パイプを
あり
溶
ます。
接
溶
した
接
だけ
し
み
て
たい
作ったみたいな。
な。曲げてもないみたいな。
そう、サビね。
そうだ、あとね、やらかしたのが、そのハイゼットで、タイベルやったときに、カムプーリーのボルトが、あれ、なんかシール剤塗ってあるやつで、それ知らなくて、シール剤、ボルト交換しないといけないのに、交換しないで、
オイル漏れです
オイ
ね。
ル漏れてきたっていうのが、ありま
ああ、
した
なる
ね。
ほど。
カ
そう
ム
なん
シ
す
ャフ
よ。
トの中、オイル通ってるんですよ。で、ボルト
へ
で、シール剤ついたボルトで蓋するみたいな構造で。
そうですね。あれ、ミスりますよね。
知らなくて
そうなんですよ。
まあ、見
あ
れ
れ。
ばわかんのかもしんないけど、なんか、あの時結構ペーペーだったんで
そう、見ると、こう、あ、ついてるってなって。そう、僕もありましたね。え、なんでと思って調べたら、ボルト交換って書いてあったんで。
そうなんですよ。
ボルト自体がそう
ボル
か。
トを交換する。
するのかってい
パッ
うのが
キンも
発
兼ね
想が
て
な
るっ
く
てことか。
て。そうなんですよ。ありますけどね、確かにね。
そういう歴史があって、今のデーボン自動車整備工場があると。
そうですね。
そうね。まあね、やらかして覚え
そう、
ます
や
か
らら
ね。
かして、日
何で
曜
も。
日、その手直しをやってたような。
ああ、ありますよね。
はい。
そう。そんないっぱいありますよ。締め忘れなり、組み間違いなり。
ハイベル組んでからウォーターポンプんとこガスケットやらかして水入れたら水ジャバジャバって漏れてきたりとか、
ああ、なるほど
それもあ
ね。
りますね。
ありますね。タイベルね。タイベルでオイルシールをやりましたよ、ここもね。オイルシール知らないまま傷つけてて、エンジンかけたらダラーって漏れてきて。
シールはね、確かにね。シールはそうですね。
そう。
あと、
っ
ハ
てい
イ
う。
ゼットじゃない、ハイゼットか。ハイゼットつながりで、新車で売ったハイゼットジャンボが、売って、2、3週間後に、なんか助手席の、なんだこの、手巻きの、ガラスのウィンドウを上げ下げが異様に重いって、なんか、来て、え？新車なのに？って思って めちゃくちゃ重いんですよ。で、よくよく見たら、なんか、組み付けミスみたいな、新車の。あっ
そん
て、
なあるんすか？
そう、ガラスの、ランチャンネルというか、ガイドのゴムが、
ああ、はい。
鉄のガイドからずれて、こう、ガラスが入ってたみたいな
ああ、はい。
感
まあでも
じ
あり
だっ
得
たんで
る
すよ。
よな。
というの
新
あ
車
り
だっ
ました
て
ね。
人が組んでるからあり得るよな、全然。
まあ、その場で直しましたけど、クレーム案件なんですけど、
そうですね、確
まあ
かに。
時間かかるんで、まあ、直しましたけど。とかね、そういうこともあるんだなと思って。
そうそう。まあ、そうやって勉強っすね。
そうですね。
そうそう。ああ、そうですね。フライホイール。ありますね。ネジ貫通。
ああ。そうです
そう。それ
ね。
も気をつけないといけないですよ。
シール材のボルトっすよ
そうなんで
ね。
すよ。クラッチ交換とかやってるときに。
そうか、そうか。漏れてくるってことか。
そう、フライホイール貫通してるやつがあるんで。そう、あれはマジでね、もう
向
確
こ
認
う
し
は
ないと。
オイルが通ってるとこなんで。
そう。ちょうど僕も今クラッチ交換久々にやってるんですけども。そうですね。
こういう、なんかありますか？思い出深い修理みたいな。
思い出深い。
大変だったなみたいな。
そうね。大変なのはなんだろうな、いっぱいあるけども。
まあ、ありますよね、大変なの。
ありますよ。なんか覚えてんの、ディーラーの時に先輩がやってんの見てて、スロットル不良で、スロットルアッセンブリー交換で、来た部品が不良だったってなりました
ああ、それきつい
ね。
な。
来た部品が不良で、もうドツボにはまってわけわかんなくなっちゃったんです。
ああ、きつ、それはきつ、新品、不良
それ
品
が
は
ダ
き
メだっ
つ
て、
い。
もう一回変えたら治ったってやつだったんですね。そう、それがスロットルなんて結構高いじゃないですか。
ああ、そうですね。
5、
誤
6万、
信
5、
か、
6
みたい
万、
な。
5、6万するような部品なんで。ありましたね、そういうのもね。そんなばっかっすよ。
それはドツボだな、完全に。
そう、一番最悪なドツボのパターンですね。合ってたのに、部品不良で、もうわ
な
け
る
わ
ほ
か
ど
んないっ
ね。
てやつ。そう。ですね。という感じです。 で、ちょっと出ましたけど、このライフさん、洗車の話しますか？
はい。たまにはこういう話題もやろうと思いましてですね、
そう
デー
で
タ
す
が載っ
ね。
ておりましたので、洗車は1ヶ月に1回以上、4割が回答、半数が手洗いということで、洗車してますかということでですね、自分で手洗い洗車をする人が49%と半数を占め、洗車切り用車は41%、ショップの手洗い、優勝、かっこ優勝、まあ、スタンドの手洗いとかかな、が7%。で、洗車の頻度は月に1回程度が25%で最も多く、月に1回以上洗車する人は42%に上ったと。特
そん
に、
なに。
コーティングを施した車の所有者は月1回以上
ああ、
洗車
そう
す
かそう
る割合が高かったと。
か。
いうことです。
え、ってことは月1回洗車する人が半数、え、よ、
半数。
半数。お、そんなに多いんや。
おお、素晴らしい。
49%。
ねえ、すごいです
うん。
ね。
月1回以上洗車する人は42%。という
で
こ
も
と
さ、
ですね。
洗車してる暇ないよ。
洗車し、自分の車はやんないっすね。
そうですね、お客さんがするけど、できないですよね。
そう。
洗車機を利用する理由としては時間の節約が50%、手間の省略が36%ということですね。洗車のきっかけとしてはボディの汚れが目立ったが79%と最も多く、次いで前回から一定期間が経過が19%、フロントガラスの汚れが目立ったが16%だったということです。自分で手洗い洗車する人は主に、自宅や庭で洗い行い、洗車スポンジやカーシャンプーを使用していることが分かったということです。動画も洗車グッズっていうのもね、非常に人気がある。ね、ジャンル的には。
確かに。
そうっすね。田舎
洗
はね、
車し。
雪がね、降るとドロドロになるからそうなんですよね。意外と洗う人多いんだな。で、僕住んでる
ああ、
と
そっ
ころ
か。
が、地方だとデモさんのところにもあるかもしれないけど、ショッピングモールの駐車場の中に洗車機があったりするところありません？スタンドじゃないんだけど、洗車機だけボンってあるところがあるんですよ。
ねえ、ショッピングモールあるんですか？
そう。
へえ。
そういうとこもね、行列になって
おお。
る。うん。洗車機がやっぱ多いな。自分が今日行ってる、その洗車場、洗車ブースもあって洗車機があるけど、もうあるとこだけど、やっぱり圧倒的に洗車機通って出ていく人の方が多いな。手洗いはあんまりいないな。わざわざ洗車場に、地方都市だからわざわざ洗車場に来て帰ってあれなんだろうな。洗う人はいないんだろうな。自宅でやるんだろうな、多分。洗える人は。
ね。洗車しねえな。
しねえな。
と分かっていて、ちょっと上げてみたんですけ
まあ、目立ったら、あ、汚ねえなと思ったらやりますけど
ど。
も。
鳥の糞ついたりしたら、その部分的に洗った
ああ、
りしま
そ
す
れ
け
はね。
ど、まるっとはなかなかしないですかね。
だから前から言ってるけど、そう、だから洗車場行って見てると、やっぱり車に対するきれいにしようって意識は高いような気がするんだよな。年配のさ、おばさんとかさ、全部カーペット剥がしてさ、掃除機かけたりしてるから、やっぱりそういうのはあるんだよな。だから洗車場、それこそ洗車機がこう、すごい行列になってるから、休みの晴れた日とかって。だからやっぱりそういう意識はね、あると思う。
そうですね。洗車場とかね、結構いますよね。日曜日とか、
そう。
こう
日
前
曜日
通
な
る
ん
と
か、
結
日曜休みと重なった時なんて行かないもん、混んじゃってるから。
構。あ、そう。めっちゃいるっすよね。
そう。開かないからね。
晴れた日の日曜とかやばいっすよ。
意外とでも500円、洗車機っていうかまあ、水だけだったら500円とか使えるでしょ？で、まあ時間も潰せるから意外とまあ、レジャー的にはいいのかな。車も綺麗になるし、ある意味。まあ、暇つぶしじゃないけど。
まあ確かに。 そうなんですよね。僕のし、オッティが洗車しなくても汚れ目立たないシルバー買いましたからね。
ああ。
うん。まあほら、塗装傷めないためには洗車しなんかしなきゃいいんだみたいな。ちょっと乱暴な議論もあるんだけど。冬
そう、
の
系
間と
統
にか
せ、
くやっ
け、
ぱ
そう
洗え
ですね。
ないから凍っちゃう
そうです
し、
ね。
ああ、なるほ
冬
ど。
は、そうで
物理
す
的にも
ね。
洗えないから、洗っても一瞬だから雪降っちゃえば、ドロドロになって。なかなかだから厳しいですよね。
そうですね。
うん。
そうやな、お客さんのぐらいか。
そうですね。まあ、妻は、なんか洗車機に洗いに行きますね。
笑ってあげてください、デーボンさんが。
そんなやってる暇ないんで今、台車っすからね、妻乗ってるの。
あ、そうだ、
車
車検
検切
が
れちゃって、
切れてるからね。
そうっすよ。
悲しいかな。
その台車を洗いに、
あ
洗車
ららら。でも
機、
だからそういう意識は多分あるんだよ
そうっ
ね。
すね、なんかすっごい汚いの気になって、みたい
そう
な、
そう
言っ
そう
てました。
そうそうそう。州の人もね、意外と自分の周りにいる州の人もそうなんだ
ああ、でもそうっすね。
よ。うん。やっぱり。そういう意識はね、みんなあるんだよね。
汚いと、
なん
目
だ
立ち
かん
ま
だ
すよね。
ね、メンテナンスの第一歩、大事なことかね、洗車も意外と。
そうですね。そうかもしれないです。
洗車は第一歩ですかね。立派なメンテナンスなんで、誰でもできる。まあ確かに、自分で手洗いはちょっとね、ハードル高いかもしれないですけども。ちょっとね。
まあでも洗車グッズもきりないですね。新しいのも出るし。だからやっぱ市場としては大きいんだろうな、マーケットとしては。多分。YouTube の洗車グッズも回る、動画やっぱ回るもんな。
洗車回りますよね。見てると。
まあ関係する人がね、いっぱい。当てはまる人がいっぱいいるからね、当
確か
然。
に確かに。DIY よりは多いですからね、絶対ね。
だってなんかコメリのなんか洗車グッズかなんか一時期ね、メルカリかなんか
そうで
で、
したね。
高額転売、高額っていうか、
ちょっと、
そう
なん
に
すか。
そ
定価
こ
より高
高
く。
く、コメリの洗車グッズだ
コ
よ。
メリなのに。そんなの
泡出
も。
したいんでしょうね。
充電式の最近、フォームガンとかいろいろありますからね。
ああ、なるほど。
洗車場でも使
い
える
やー、
よう
で
な。
もあれ多分楽しいっすよね。あんな泡出
あれ
た
はなん
ら。
かね、気持ちいいですよ
なんか
ね。
見
やった た
目
気しま
的
すよ
に
ね。
も、いい感じっす
シ
ね、あ
ュ
れ。
ワーって。
シュワーって出て。
僕は5分を2回やるんですね。水洗いコース5分300円。600円使いますね、1回ね。まず1回水洗い5分で、下回りと水だけでまず洗って、下回り洗いたいんですよね。
そうですね。
で、
そうですね。下回りは洗いたいです
5
ね。
分コース1回終わったらバケツに作っといたシャンプーで洗って、で、すすぎにもう300円5分って感じなん
ああ、なるほどね。そうだね。
で、掃除機100円だから700円もかかってんだね、でも。
ああ。
っていう感じだな。
掃除機100円なんすね。
掃除機100円ですね。
へえ。
意外とこの掃除機はね、便利ですね。掃除機と最近は逆にエア、握るとエアガンになる。吸う方と出す方と切り替えられるんですよね。
へ
あ、いいですね、それ。だそう、最初吸って、あと細かいところはエアコンの吹き出し口とかはエアガンにしてプシューって
ああ。
出るので。
あ、それ便利やな。そっか。まあ、それぐらいかかるかな、700円ぐらい。
んな感じですね。なんか洗車機はあれでしょ？クーポンとか、回数券的なものがあるから、いいアプリとかで言え
あります
ば。
す。あるっすね。
そう。人生で洗車機ってやったことないからな、自分の車には。
ああ。あんま
洗
り
車
ない
機
け
ね。
どな。2、3回ぐらいはあるかな。
ちょっと恐怖心あるんですけ
そうですね。
本当に大丈夫なのかなっていうね。
そう、小さい子泣いたりね。
ああ、そういう意味でね。
ああ、そうですね。確かに。ちょっと怖いですもん、あれで。
そうですね。
洗車機ね。まあ、周りバタバタされてね。
なので、お天気もいいですし、暖かくなってきましたので。
そうですね。なんか今週は週末で割といいらしいんで、暑いらしいですけどね。洗車
ぜ
しまし
ひ。
ょう。あ、洗車せなかな、マジで。
たまには、やってみてください。
はい。そうですね。じっくりと
そう、
洗車
洗
を。
車ね。
たまにはこうのんびりするのも楽しいと思いますよ。
お花見行
は
き
い。
たいですね、
す
週
ね。
末。
あ、いいっすね。
今、
あ、
ちょ
そっ
うど
か。
週末あたり満開になりそうな
ちょっとずれてるんでね。
感じですね、うち。
ああ、
た
そっ
ぶん、
か
森本
そっか
さん
そっ
のと
か
ころ
そっか。
とはずれてますよね。そうですよね。もううちはもうこの休みは無理。ちょっと微妙ですね、も
そうっすよね。
う。
多分。
先週がピークでしたね。めっちゃ人いましたね、
ああ。
本当にもう。すごい人。
今日は暖かくて結構一気に今日、わーっと開いた感じで、
ああ。
でしたね。
ってことは週末なんかいいっすね。
そうですね。行きたいって言ってたんで、ちょっと、
ちょっと、
ぜひ、行こうか
行
な。
ってください。でもさ、まだ忙しいですか？まだまだ。
タイヤが、タイ
ああ、
ヤ交換
そう
ですか？全然
か。
終わってないっす。
そういううちも終わってないですけどね。タイヤ交換まだ
そう、向田さんも今日動画出してましたけど、またナットが閉まってなかったというやつ、ぜひ見てほしいんですけ
ああ、
ど、
そうでしたね。
ヤフーニュースもね、まあ、毎日のように、北海道でどうのこうのとかね、相変わらずそのナットが閉まってなかった、緩んだ、ずれた、
そうですね。
いろいろあるんで、ぜひ、この時期ご注意ください。
はい、そうですね。
で、自分でやるのが悪いわけじゃないですね。自分でちゃんとやら
そう
ない
っす
から悪いだけ
ね。
だって、別に自分でやることが悪いわけではないので。
そうそうそう。やるならちゃんとやってくださいってことね。
そういうことですね。
言っても事故につながりますからね、本当に。ダブルチェックで、はい、お願いしますね。
別にもう一周回ったっていいわけですから、カチカチ。何回、
そう、
3
そうで
回や
す
ろう
ね。
が4回や
もう
ろうい
いっ
が
す
別によ
。
大丈夫だから。
大丈夫。本当に、もうダブル、トリプルチェック全然結構です
そう
から。
ですね。
もうでもそれぐらいの気持ちいないとダメですよ、本当、マジで、逆に。
もう一周回るぐらいでいいんじゃないかな。逆にもう一回回ってみるとかね。
それぐらい全然やっていい。ちょっと怖いと思うぐらいの方がいいと思います。外れたらどうしようとか思う方が。それぐらいにしてもらうと逆にですからね。はい。という感じですかね。
ですね。
はい。じゃあ時間もいい感じになりましたんで。
次回の告知だけしときますか、じゃあ。
そうですね。はい。じゃあ次回ですね。次回は、冒頭でお話ししましたけれども、ゲスト会になります。で、そのゲストはですね、デイボさん発表してください。
はい。YouTube チャンネル、シークレットカープロフェッショナルから、シークレットさんをお迎えしたいと思います。
はい。
はい。
初登場、ゲストに出ていただくのも、まあ
そう
もち
で
ろん初
す
なんですけ
ね。もちろん
ど、
初年
お
です
越しい
けど
ただく
も。
のも、ライブが初めてですよね。
そうなんですよ。
そうですね。
非常に
だ
貴重
から、
な、直接コメン
し、
トで質問とか。
そうそうそう。
はい。
だから、シークレットさんのライブを見れるのはカーライフ FM だけということで。
そういうことですね、今のところね。先月ですかね、10万人に登録者な
そう
られ
ですね。
ましたので。次回18日ですね。
そうですね。そうですね。次回は。
18日木曜日。時間は同じく8時半から。 お届けします。
そうですね。はい。なので、
はい。
18日、シークレットさんに、ちょっとお越しいただくという
皆
ことなので。
様、
はい。
はい、ぜひ、
はい。
お時
そう
間あ
でする ね。
方は、ライブ
お
配
願いし
信
ま
で、
す。はい。ぜひ。
アーカイブももちろん、ポッドキャスト配信しますので、
うん。
はは
い。
い、聞いていただければというふうに思います。
はい。という感じですかね。
はい。
はい。はい。というわけで、カーラ FFM、以上となります。本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。